はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日を快適に過ごす方法を、話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。本日は第203回、最近読んだ本、陰謀論ぶった切り、シンプルなルールを作ろう、ファッションモデルの漫画という3本でお送りします。皆さんよろしくお願いします。はい、僕はですね、読書が結構好きでですね、本当に毎日本を読んでまして、多い時はですね、月に30冊ぐらい本を読みます。おい誇張してるだろうとか、そんな見え張るなとかね、思いかもしれないんですけど、マジで読むんですよね。寝る前に本を読むのが習慣化しておりまして、で本屋に行くのもすごい好きだし、 Kindle でね本をアホみたいに買いまくってるので、毎月マジでねめっちゃ読んでます。で最近読んで面白かった本がね3冊ぐらいあるので、これを紹介していきたいなと思ってます。全部ですね、概要欄にリンク貼っておりますので、そこから飛んでいただければ、Amazon で購入できることができるのでね、気になったらぜひ読んでみてください。まずね、1つ目がですね、陰謀の日本中世史っていう本なんですけど、まあこれ何かと言いますと、日本の中世の歴史の中でですね、まあよく言われる陰謀論っていうのがありまして、それをね歴史の専門家がどんどんこうぶった切っていくっていうね、結構痛快で面白い本でした。で陰謀論ってね、どういうのを言うかっていうと、まあなんかこう世の中をね裏で操ってる黒幕がいて、全部ねそいつの思惑通りに進んでいってるっていうのを、まあ陰謀論って言うんですけど、まあ例えばね、ユダヤ人がこう世界を牛耳ってるとか、あとはその本の中で出てきたのはですね、本能寺の変。本能寺の変は豊臣秀吉がね、織田信長をこう殺すためにやったんですけど、実はねその黒幕がいて、黒幕がキリスト教だとか、なんかいろいろ他のね武将と組んでやったとかね、あとは豊臣秀吉が裏で引っ張ってたとか、徳川家康がなんかこうやったとかね、まあいろんなね説があるんですけど、そういうのってねやっぱこう根拠に乏しいらしいんですよ、歴史の陰謀論っていうのは。で本当にね研究してる歴史家の人からすると、陰謀論っていうのは本当になんかゴシップのレベルで研究対象にはならないんですが、まあその素人のね歴史好きな人はその陰謀論にこう花を咲かせて話すのがね好きだったりするので、まあ結構世ではすごい陰謀論がね飛び交ってるけど、まあ、この際ね全部ぶった切ってやるみたいな感じで作者の人がね切っていくんですよ。でまあ面白かったなと思ったのは、そのなぜねその陰謀論が起こってしまうのかってことなんですけど、まあ一つはね、論理の飛躍っていうのがねすごいあるらしくて、その歴史っていうのはいろんなこの文献に書かれてるその証拠をしっかりと集めて、で丹念に読んでね歴史書を、その情報をもとに説をこう積み上げていくっていうね、まあ緻密なパズルゲームみたいな感じなんですけど、陰謀論はねそうじゃなくて、例えばね A があってこういうことが起きたって言ったら、もうその一つの要素だけで、いや絶対こうだみたいな感じで、もはや連想ゲームのようにね論理が飛躍して、論が作られていくところがすごい良くないっていうのを書かれてて、まあ確かにそうだよなと思いましたね。あとね、もう一つ面白かったのは、その陰謀論っていうことはなんかね、なぜこんな人気なのかっていうのも解説されてて、で理由としてはその優越感を抱きやすいかららしいです。陰謀論っていうのは言われてる歴史の説に対して、まあ、否定を唱えるんですよ、基本的に。なのでみんなが知ってる教科書レベルよりもなんかこう一段上に行けた気がして、なんか周りの人に対して優越感を抱けるので陰謀論を唱える人が多いっていう、まあ、そういうね分析もあって、いや非常に面白いなと思って読みました。でまあこの本を読んでね、僕は思ったことなんですけど、でも人間ってねこう簡単な因果関係だけで判断しがちなんですよね。これは本当に人間の習性としてありまして、これどういうことかと言いますと、なんか人間って A と B っていう出来事があった時に、その2つにねこのストーリー性を出して、その流れを認識することで物事を把握するような習性があるんですよ。これはその別の本に書いてたんですけど、なのでその なんかね、歴史の事件が起こって一番あの得をした人がその結果ですね、例えばその本能寺の変であれば織田信長の次に天下を取った豊臣秀吉が一番得してるわけですよ。だから豊臣秀吉が黒幕だみたいな、まあ、すごいシンプルな構造ですよねっていう、その簡単な因果関係だけで判断してしまうような習性があるので、まああの気をつけようぜっていうそういう話ですね。まあ、皆さんもね、あの憶測とかね、あの推測であの物事をね判断するっていうのもまあ楽かもしれないんですけどね、まあ自分の頭でしっかり考えたりとか、あとはねちゃんとこう客観的情報を集めて判断していこうぜっていうことを僕はね、あのこの本を読んで感じましたね。いや結構時間が押してるぞ今回。二つ目がですね、シンプルルールっていう本を読みました。でこれなどういう内容かというと、まあビジネス書であのシンプルなルールを作っている会社はうまくいってるって、もうこれにつきますね本当に。で具体的にねどういう内容だったかっていうと、まあルールっていうのはその3つあればいいと。でとにかくシンプルで誰にでも適用できるものであればあるほど強力に働くってことで、会社で言うと1つ目のルールが、利益の元となっている事業を洗い出す。で2つ目がその事業の売上を妨げているボトルネックを洗い出す。で3つ目がそのボトルネックをクリアするようなルールを構築してどんどんアップデートしていくっていう、まあこれ多分何にでも言えることだとは思うんですけどっていうね、シンプルなルールを作ってそこでこう行動することで、なんか複雑なその組織とか、あとはねすごいなんか多忙な時期とかでもそのルールが判断基準となっていつでもこう的確な判断ができるっていうような内容でした。で僕がね面白かったなと思った部分はやっぱねシンプルなルールを作ってしまうっていうことで、特にね僕思うんですけど、なんか生きていると全てがこう自分で決めないといけないじゃないですか。で人間ってとてもね感情的な生き物なので、あの気分がね乗ってる時には物事のねいい側面を見て何でも OKOK って言ってしまったり、あとはね気分がね落ち込んでる時は物事のねネガティブな部分に目がいってすごい冷静に判断ができるっていう特徴もあってですね、あのその時の感情で物事を判断するのっていうのはすごいねリスクなんですよね。例えばめちゃめちゃ危ない仕事があったとして、ポジティブな時におっしゃいけると思って判断して失敗したらもうだるいじゃないですか。なので感情じゃなく、まあシンプルなルールを構築して、それをね、人生に適用していくっていうのはね、すごいいいよなと思いました。で、僕もね、この本を読んで軽くね、ルール作ってみたんですよ。で、まあ人生のルール作ろうと思って、まあ仕事はまあ一旦置いといて。で、まあ、人生のルールね、3つ作りました。1つ目がですね、毎日8時間睡眠が取れているかってことですね。あの本当にね睡眠はね全ての基礎です。もう本当にあの地球でいう海みたいな全てのね母ですね。で2つ目がですね、まあ明るさを発揮できているかってことで、まあ、僕のね強みだったり良さは多分明るさだなと思ってるし、いろんなね自己分析でそう出てるので、まあそれが発揮できてないとまああんまり価値を出せないってことなので、まあ、これが2つ目のルール。で3つ目が生活リズムを崩してないかってことで、まあ睡眠とも被るんですけど、生活リズムが崩れてると明るさも発揮できないし、全てのねパフォーマンスが落ちたり、あとメンタルがねこうあの弱んでいくので、まあこのね3つ、毎日8時間寝ているか、明るさを発揮できているか、生活リズムを崩していないか、まあルールというよりまあチェック項目みたいな感じなんですけど、これを作って、まあ、今後のね人生の節目とかなんかたまにこう振り返って何かあった時に、いやちゃんと寝ようとか明るさ発揮できてないなら別のことしようとかっていうような判断ができるので、皆さんもねもう超簡単でいいと思うのでルール作ってみてはいかがでしょうか。はい。で3つ目ですね、3つ目読んだ本は、ランウェイで笑ってっていう、まあこれ漫画なんですけど、これがねめちゃめちゃ面白くて、どういう内容だったかと言いますと、パリコレ出演を目指してるモデルと、あとはファッションが大好きなデザイナーの話です。で主人公がまあ2人いるようなもんで、そのパリコレモデルはじゃあパリコレを目指してるモデルはすごいあの 身長が低くてね、身長がね175とかないとダメらしいんですけど、全然150代とかなんですよ、その主人公は。で、まあそんなその逆境の中、パリコレにその出演するまでを描いて、でね、その対となるその男性の主人公がいて、その主人公はあのすごいファッションが大好きで、服を作るのが好きだけど家が貧乏でデザイナーの夢を諦めてるみたいな感じなんですね。で、まあ面白かった部分はですね、本当にあの少年漫画の王道って感じで、こう胸熱な展開、ライバルが出てきたりとか、努力で乗り越えたりとか、才能が開花したりっていう、まあよくあるやつですね、がすげえ面白かったです。でこれ読んでね思ったことなんですけど、最近ねその新しいジャンル×王道のストーリーっていう漫画が増えてるなと思って、例えばねあのブルーピリオドっていう、なんでしょうね、美大に受かるまでを描いた美術漫画とか、あとはブルージャイアントっていう、まあ、ジャズの漫画とか、あんまりその漫画のジャンルとして見たことない ものにそのね王道の胸熱ストーリーが掛け合わさって、なんかこう化学反応を起こしてるみたいなね漫画が多いので、あの今後もね漫画いろいろ開拓していきたいなと思っております。はい、ということで、今回はですね、陰謀の日本中世史、シンプルルール、ランウェイで笑っての、3つを紹介しました。概要欄にリンク貼っておりますので、気になるね本があった方はぜひぜひあのクリックしてみてください。ちなみにね、ランウェイで笑っては無料であの Kindle で読めることができるので、試し読みでねあのちょっと読んでみてね、面白いかどうか判断してみてはいかがでしょうか。ということで、今回はこの辺で、さよなら。次の放送でお会いしましょう。バイバーイ。